You have to create an artist package, all right? What's in the package? Your cover art, artist photos, artist bio, your electronic press kit, which is an EPK, all right? That's what it's called, an EPK. It's an electronic press kit. Then also social media graphics, all right? This is important. Music videos, visual, and a lyrics video. Make sure you got one of those. Phase two, folks. You have to have a release strategy. I call it the rollout. We got to have a rollout plan, baby. All right? So there's got to be a 4 to 6 weeks before you release, okay? Upload the music to a distributor. Submit for playlist curators. Start promotion. Contact radio stations. Contact blogs and media. And don't just drop the music. Make sure we have a rollout plan behind it. All right, number five, upload through a distributor. I can't even say the word right now. Distribution, all right? DistroKid, CD Baby, TuneCore, United Masters, all right? Those are the places that will get you heard on Spotify, Apple Music, Amazon Music, YouTube Music, Pandora, all right? There's no magic trick to it, okay? Anyone that's anyone can upload a song on DistroKid, CD Baby, TuneCore, United Master. You do not have to be a famous person to get your song on Spotify, Apple Music, Amazon, YouTube, or Pandora, okay? All right, build your radio campaign. This is when College Radio Directory comes into play, all right? Grab a College Radio Directory. Reach out to some of these radio stations that I keep telling you guys about, all right? Send them that EPK. Send them the radio edit song, MP3 or WAV file, but most radio stations want the MP3. Make sure you have your artist bio, artwork, social media links, contact information, and make it easy for the radio. All right, make it easy for radio people to support you because that's what we're here for. We don't want to go looking at 1,000 different links, downloading it here. Oh, shoot, we have to download this app just to listen to your song. We don't want to do that. Just attach it to the email, okay? The MP3 goes with the email. Phase three, release day and after. A lot of people release a song and then they're done. They stop. They don't promote it, nothing. It's forgotten. You know what I mean? Your job actually starts right when the song drops. Yeah, there's more work after that. But I got to get off the air here with y'all, but I appreciate it. If you're learning something here and you want more, I will give it to you for free. Just reach out to DJ BJ Clark on the Instagram, and I'll be happy to send you all this material I'm talking about, okay? Well, you guys know me. I always say thank you to everyone that supports the Afterwork Drive show, that supports what we're doing here at 104.5 with collegeradiodirectory.com. And I want to say happy 4th of July to everyone out there. Be safe. All right, stay hydrated first and foremost. All right, stay hydrated. All right, and don't forget, we have that heat advisory until 7 p.m. tomorrow. All right, until next time, like I always say, folks, be positive and stay positive, and I'll see you in the future. I'm gone.
Oh, yeah. Ladies and gentlemen, I hope you're still listening. This is Hidden Gems 107.9, Chi-Town, College FM. Next up is a song called I Got You. Ladies, grab your man. And fellas, hold your ladies close. Yeah, it's about that time. Oh, oh, oh,
oh, oh. Rock me, baby.
When I walked in, that pretty dress caught me by surprise. You turned around, I couldn't see no one else when we locked eyes. Can't believe you're here by yourself, and now I'm wondering why. See, I normally don't do this, but But I'd be mad as hell if I didn't try. Sunset and walks while we eat good food, laying out on the beach. All the finer things, no, you don't have to worry, cause baby, it's on me. Girl, I like the way that you're giving that good energy. If I didn't take the chance, I couldn't imagine where I would be. La la, I knew God really made something special, really made you. Voila.
それヨーロッパでも、アメリカが割と先進なのかな、女子サッカー。
アメリカは割と進んでると思います。普通に男子サッカーはそこまで強豪国とは言われないですけど、女子サッカーの中では強豪国の一つです。
うん、じゃあ来年もなんか目が離せないというアメリカでは特にというところかと思うんですが、それでもう放送するときの結果、アメリカの結果も分かってますが、今週の金曜日が独立記念日の前倒しのホリデーで、土曜日が独立記念日ということで、結構こちらも賑やかそうですね。
そうですね、もう今週末はもうインディペンデンスデーウィークエンドのお休みになってるっていう、今聞いてる時点ではなってる方多いかもしれないですし、明日は、インディペンデンスデーですね。
でということで、というわけではないですが、今週ゲスト、英語ではゲスト名はあえて言いませんでしたけども、ゲストをお迎えしております。久しぶりの GIS シリーズ、ゆうたさんが何回目かご存知ですか？14クネックス US ジョブナス。Good evening, you're listening to WRF Havana 104.5 FM. It's now time for the Harukana Show. Harukana Show comes to every Friday from 6 p.m. to 7 p.m. Today the show is hosted by Miko from Kyoto and Ryuta from Tokyo, Japan. Today we'll speak in Japanese as we connect the US Japan through radio and stream. We hope through our show you will discover various aspects of society and culture in the daily lives. You can also enjoy the music and sounds we bring.こんばんは、こんにちは、おはようございます。はるかのショーの時間です。はるかのショーはアメリカイリノイ州のアーバナ市にあるコミュニティラジオ局 WRF を獲得していますが、今週の番組としての収録はただいま日本時間で7月1日水曜日の午後2時過ぎです。もう一個は京都から、リュウタさんは東京から参加しています。リュウタさん、こんにちは。
こんにちは。
7月ですね、びっくりしました。当たり前のことですが、
はい、そうですね、もう7月になりました。早いものですね。
早いものですね。もう学生さんにしたら、日本の学生さんにしたら夏休みあと1ヶ月というところかと思うんですが、先週立石さんのメッセージを紹介して、ワールドカップについて話したところだったのですが、その後日本は決勝トーナメントに進んだものの、アメリカのヒューストンで行われた1回戦でブラジルに 1-2 で負けてしまいました、ということで、リョータさんはその現地時間では6月29日の夜中、正午でしたね
、はい、
でも日本時間では30日の深夜2時頃ですかね。
そうですね、2時からでした。
リョータさんは試合の様子をどのようにご覧になられましたか？
起きてたんで、まあ、なんか見るかと思って、生中継で見てましたけど、テレビ。
そうなんですが、すごい。夜中にテレビで？
はい、そうですね。
お疲れ様で、最後まで見終えましたか？
最後まで、まあ、4時ぐらいですかね、全部見ると。
すごい。私はさっさと寝てしまったんですが、で、日本は少々残念な結果になってしまいましたけども、でも見応えがあった試合なんじゃないかなと思いますが、開催国であるアメリカはルータさん残ってますよね、決勝となる。まだ、
最初の試合をやってないんですね。
出ないんですね。これはいつですかね。
これが今、収録日からすると、収録日の日本時間からすると明日なんですけど、
うん、
7月3日の放送日までには、うん、 終わってて結果は分かってます。で、今回あのアメリカ、カナダ、メキシコの3カ国の共同開催で、カナダとメキシコはあの突破しました。メキシコはついさっき勝ちました。
おお、じゃあそのこの数日はアメリカの皆さんはなかなかあのいろんなことが気になってしまって集中できずに、このメンズワールドカップに集中するんじゃないかなと思うんですが、先週のあの遥かの話を聞いて、あの立石さんのメッセージ紹介をしましたけれども、その立石さんがこの、イリノイ大学でちょあのこういうふうに観戦できるっていうのはいいなっていうことと、ちょっと立石さんのメールを読みますと、あとちゃんとメンズワールドカップと書いてあるのがさすがアメリカだと思いますということで、その岩井氏のスケジュールのところにメンズワールドカップって書いてあって、アメリカは国内サッカーリーグだと女子サッカーの方もすごく人気がありますので、そういえば来年は女子サッカーの、ワールドカップの時期だそうです。開催国はブラジルとのことです、ということで、ちょっとさ、確かに日本の、あの報道ではわざわざ男子サッカーと書いてないような、伝えてないような気がする。どうなんですかね。
うん、確かにそうですね。あの今は男女ともにサッカーワールドカップっていう大会があるんですけど、うん、あの男子の方はわざわざ男子ワールドカップとか男子サッカーワールドカップとか言わない気もしますね。
でもアメリカは言うんだ。あれはこれイリノイ大学のだから、どうなんでしょう。
どうなんでしょう。ただあの女子サッカーに関して言えばアメリカはかなり、うん、あの盛んな国です。あの大学スポーツとしてすごい普及したっていう経緯があるので、あのそうですね、あの男子はアメリカンフットボールなんですけど、女子の大学スポーツはサッカーかなり、うん、あの人気のあるっていうか、あのレベルの高い、あのスポーツ、大学スポーツなんですよね。
うん、それはヨーロッパでも、アメリカが割と先進なのかな、女子サッカー。
アメリカは割と進んでると思います。普通にあの男子サッカーはそこまで強豪国とは言われないですけど、女子サッカーの中では強豪国の一つです。
うん、じゃあ来年もなんか目が離せないという、アメリカでは特にというところかと思うんですが、それでもうあの放送するときの、 あのアメリカの結果も分かってますが、今週の金曜日が独立記念日の前倒しのホリデーで、土曜日が独立記念日ということで、結構こちらも賑やかそうですね。
そうですね、もうあの今週末はもうあの、インディペンデンスデーウィークエンドのお休みになってるっていう、今聞いてる時点ではなってる方多いかもしれないですし、明日は、インディペンデンスデーですね。
でということで、というわけではないですが、今週ゲスト、英語ではゲスト名はあえて言いませんでしたけども、ゲストをお迎えしております。久しぶりの GIS シリーズ、ゆうたさんは何回目かご存知ですか。うーんって言って14回目なんです。なんとすごいですよね、シリーズです。ではまず曲をお届けして、そしてゲストをお迎えします。どうぞ。Choosing your battles, pick yourself up and dust yourself off and back in the saddle. You're on the front line, everyone's watching. You know it's serious, we're getting closer, this isn't over. The pressure's on, you feel it, but you got it all, believe it. When you fold it up, oh, oh, and if you fold it up, oh, oh, Zamina, mina, sangalewa, cause this is Africa. Zamina, mina, time for Africa. Listen to your God, this is our motto. Your time to shine, don't wait in line, y vamos por todo. People are raising their expectations, go on and feed them, this is your moment. Hesitation. Today's your day. Feel it. You pay.
for Africa. Samina, mina, eh, eh, waka, waka, eh, eh. Samina, mina, sakalewa, anawa, ah, ah. Samina, mina, eh, eh, waka, waka, eh, eh. Samina, mina, sakalewa, this time for Africa.
それでは今日は久しぶりに、じゃあ声を聞いて皆さん分かるでしょうか。よろしくお願いします。
こんにちは、わたるです、
じゃあわたるさんが、どれぐらい久しぶりですか。
前回出たのは確か去年の9月
なんで、9月ですよね、うん、
10ヶ月ぶりですかね、
ぐらいですよね、うん、お元気でしたか。
はい、今もメリーランド州のソールズベリー大学という、田舎の大学で教員として GIS の研究教育に従事してます。
イリノイ大学にいらっしゃって、それで就職されて早くももう2年が過ぎようとしている。
そうですね、2024年の8月にこっちに来たんで、もうすぐ2年経ちますね。
イリノイに住まれていた頃と今となんか気候とかだけど、なんか違いを感じますか。
バーバナシャンペーンよりはありがたいことにあったかいので、
あったかい
ですね。冬は過ごしやすいですよね。ただ、うん、雪に対する弱さはあって、バーバナシャンペーンだと雪が降っても普通に大学授業をするじゃないですか。こっちの場合だと、うんうん、除雪のなんだろうな設備もいまいちだし、あ、
うん、
あと雪に対する対策がそこまで強くないので、いきなり年に何回かはこっちも雪降るので、いきなり授業がオンラインになったりとか、うん、あるいはその
冬に、
うん、でそう停電の家が多発して、そもそもオンラインでも授業できなくなったから全部いきなり休校とか言って、そうするとね、こっちは授業その何回分で組んでるのに、うん、急に休みって言われるとね、ずれたりしてちょっとやりづらいなって面はあるんですが、まあまあなんだかんだいろんなトラブルはありつつも、GIS のプログラムとしてはとても面白いところにいさせてもらえてるので、楽しく教育研究できてますかね、
うんうん、逆に夏は暑いの。
夏はいや意外とイリノイの方が暑いような気がする。こっち海が近いので、
うん、
比較的気温が安定してるっていうのかな。上がっても30度前半、
今年はなんかアバナシャンペーンは暑いですね。気温だけ見てると30度超えとか結構してて、トムさんとかも。
そうですよね、そうやっぱり内陸だとね、うん、熱しやすく冷めやすいっていうのかな、ね、うん、しんどそうですね、う
ん、じゃあ今日はそのちょっとは気候的には過ごしやすい、メリーランドですか、今いらっしゃるところは。
はい、
そこでどんなふうなことをされているのか、さっきから GIS という言葉が出てきておりますが、じゃあまずその専門としての自己紹介をちょっとしていただくと、わたるさんは何を教えておられるでしょうか。久しぶりなんで、
そう GIS っていうのはですね、ジオグラフィックインフォメーションサイエンスの略で、日本語だと地理情報科学で、空間に関する情報をコンピューターを介してどういうふうに体系的に、取ってきて分析をして、伝えていくかというようなことを研究する学問っていうふうに言ってるんですけど、何のこっちゃだと思うので、一般的には よく使われる例だとカーナビないしスマホ そのいわゆる地図ナビがいい例であって、自分が今どこにいるのか、それを地図上でどういうふうに表そうか、あるいはその、行きたい場所があってそこまでの最短ルートを検索してくださいというようなこととか、それを地図に示してくださいというようなことをどうすればより早くより分かりやすく伝えることができるのかなというようなことを研究する分野だと思ってもらえればなというふうに思っています。
ありがとうございます。で、渡るさんには、まあ、その日本で GIS って言ってすぐ分かる人ってそんなに多くはないと思うんですけども、アメリカに行かれてイリノイ大学で GIS を専門に勉強されている、その、勉強の初めの頃からずっと毎年何回かお話をしていただいて、もう GIS シリーズ、はるかなしの GIS シリーズが10回を超えて13回になってね。で、それでこう今回お話をしていただいているんですけども、この渡るさんがわざわざアメリカに行って GIS を勉強して、そして教育者として2年間やっていて、その中でこう、まあ、GIS について何ですかって言った時に、今おっしゃったように自分はどこにいるか、それをどこから見るか、それをまたどう伝えるか、それをどう利用するかという実践的な研究だということをずっとお話をされてきましたけど、何がこの近年変わっているとか、そういうなんか変化を感じたりしますか。この GIS がずっとされているので、そこで今そのずっとしていただいた今っていうのがどういう時点かっていうようなこと、いきなりなんか入ってしまいましたけどどうでしょうか、うん、なんか変わってきたかな。
変わってることで言ったらね、はるかなしでも時々話題に出てますけど、やっぱり AI がここ数年、なんだろう、教育研究の現場にも入ってきて、 GIS も漏れなく影響を受けてますよね。で、そう、学生に対してなんだろう、知識を教えるだけっていうのは大学の在り方としても、まあ、前からそれだけでは良くないとは言われてたんだけれども、 AI が入ってきたおかげでそれがよりなんだろうな、まずいっていうことが分かってきたっていうか、下手したら講師が説明するよりも AI の方がね、学生に対して上手に説明できたりしますし、ね、だから単純になんだろうな、 GIS とはこういうものですとか、教科書をなぞるような講義をするのは学生にとってもね、高いお金払って大学来てるのにそれなら AI でいいじゃんっていうふうに言われかねないのでそういうなんだろうな、 AI が入ってきてもやっぱり大学で学ぶことって価値があるよねっていうものを提供しなきゃいけないっていうので、そうね、曲がり角に生きてるんじゃないかなっていうふうに思いますね。
リュートさんも大学に今おられますが、 GIS の話から問いますけども、その AI と教育っていうか、そういう特にその図書館情報学とかだったら情報を扱うという意味で、こう AI がなんか授業の在り方とか教育にちょっと影響を与えているなとか感じられることって場面でよくありますか。
まあそうですね、どうなんでしょう、うちはなんか学校としても今年度からはなんていうのかな、オーガナイゼーションとして契約をして生成 AI、 そのエンタープライズ用の生成 AI を使えるようになって、でもまあなんかこううまく使いましょうねみたいな、こうざっくりとしたことを、まあ、言われてるんですけど、まあ、そういうふうに契約した方がフリーのやつにこうどんどんなんか個人情報とかを突っ込まれるよりはマシだっていう判断なのかもしれないですけどね、フリーの生成 AI っていうのはそこから学習してたりとか、そういうので機密情報とか個人情報が漏れるのがどうこうみたいな話もなくはないのでみたいなことはあるんですけど、まあすごい単純なレベルで言えば、こうテイクホームのレポート課題とかはこう割とその 生成 AI で何とでもなってしまう可能性があるのでみたいなのも一つはありますし、そうですね、司書課程はあんまりこう図書館情報学というか司書課程の授業は割とこう知識を学んでもらう授業なので、どちらかというとこうレポートっていうよりはあのマルチプルチョイスのテストとかもするので、逆に影響ないって言わないのかもしれないですが、ただまあ、 あの図書館って情報サービスを提供するので、もちろん学生からはそういう生成 AI とかあるけどどうなるんですかみたいな質問は受けることはあります。あの、なので教育への影響っていうか大学への影響、そんなとりあえずはそんな感じですかね。
ありがとうございます。今の龍太さんのお話を聞かれて、渡さんも授業したりあの教育する場面でこう AI をどう対してどういうスタンスを取るかっていうことはこういろいろ考えたりする場面が結構増えてきましたか、あるいは前提
として。そういうことで今もう悩んでるんですけど、ソルズベリーも確かにそのエンタープライズ用の生成 AI は契約してて、それ使うならそれを使ってねって感じなんですけど、そもそもやっぱり GIS って地図を作ろう、地図で伝達しようっていう話なので、意外と一番 AI にとって苦手な分野ではあるんですよ。その
そうい
う目的の、なんだろうな、自分の目的に見合う、地図を作ってくれっていうふうに、まあ、例えばあの言葉で投げてそれに見合う地図をすぐ返してくれるかっていうと、実はそんなに高度なことはまだ生成 AI できなくて、やっぱり自分でデータを取ってきて分析をして、ある程度そのなんだろうな、自分の思いを乗せる形でその見せ方を工夫して出すっていうところで、そう、地図の面白いところは科学でもあるんですけど、それ以上にアートだったりもするので、なんだろうな、多分生成 AI にとって一番厄介なあの分野なんだと思います。で、GIS の研究者たちもいい加減な地図を作られるよりは、自分たちでそういう AI に空間の要素をきちんと近いとか遠いとか似てるとか似てないとか、なんかそういうことを上手に読み込ませるためにはどうしたらいいのかというようなことを研究するような分野も出てくるような状態で、まだまだ、まあそう、生成 AI にとって地図生成は、役立つ地図生成はあのそれっぽいものは出せるかもしれないんですけど、そう、実際に役立つあの地図マップを出せるところまでは行ってないので、まあ、授業課題で課すってなると、やっぱり自分生成 AI ではあのなんていうか代替できない、要は学生がそのやってるふりはできないので、こちらとしてはありがたいんですが、でもね、そう、あのだからといってそれは時間の問題なので、じゃあどうするべきかっていうので、より一層やっぱり自分の意見としては体験学習だったりアクティブラーニングを一層充実させることに一つの答えの一つがあるんじゃないかなと思っていて、やっぱりね、測量だったりそもそもフィールドワークだったりクラスメートのディスカッションっていうのは、その場に集って、対話するあるいは体験することでしか、身につかないというか感じられないことだと思うので、要は学習のプロセスに価値を置く授業設計にやっぱりより一層力を注がないといけないんだろうなっていうの方に自分は舵切ってますね。まあ、教える方がズルできなくなってきたんだなっていうのは思います。
その前回お話しいただいた時に、空間的思考っていうようなあのお話をされたと思うんですけどね。で、今おっしゃった AI にはできない、でもその例えば遠いとか近いとかそういう感覚とか 何を問題にするかとか、そういう何て言うのかな、主観、その科学なんだけど出発点として、その測量する人も含めた主観みたいなものがこうとをいかにこう可視化して、それを相対化をしていろんな問題として提示できるかっていうことを、なんか前回お話、ちょっとうろ覚えで悪いんですけど、お話しされたような気がするんですけども、その現場の感覚っていうか、そういうのは例えばどういうふうな、具体的には教育の中でどういうふうに取り入れられてるんですか？
そもそもそう空間的思考の話をそう前回したんですよね。でそう、うん、GIS っていうと、あ、コンピューターを使えるようになるように育てるのか、うん、みたいなふうに勘違いされがちなんですが、そう、まあ、そういう教え方をする人もいなくはないんですけど、自分はそう空間的思考っていうものの見方、考え方を GIS を使って学ぼうっていうところに重きを置いていて、そう、そもそも空間的思考が何かですよね。前回の遥かの章のポッドキャストのその要約文を見てもらうといいかなとも思うんですけど、はい、そう、物事の位置だったり形、関係性を空間的に理解する、そして問題解決に生かす力って言われていて、うん、でより具体的に言うと、その物の位置だったり方向だったり、あと何だっけな、距離、規模、パターンいったものの関係性を理解する力、それを地図や、まあ、GIS を使って、視覚的に表現伝達する力で、それを元にして推論予測意思決定を行う力っていうので、いうふうにアメリカのそういう研究協議会が何年だったっけ、2006年ぐらいに発表した報告書が元で、そういうのが大事だっていうふうに言われてるんですけど、じゃあ GIS をうちのプログラムでそういうものを教えるにあたって、どういうふうに現場と組み合わせてやってるかっていうと、結局なんだろう、学生自身の興味ないし身近な問題とその GIS ないし空間的思考を組み合わせることのトレーニングを自分の授業でできたらいいなと思ってて、で例えばある学生だと、自分の実家の近所がジェントリフィケーションって言って、要は高級住宅化、要はもともとは低所得者層が住んでた地域に、まあ、再開発が起きて、お金持ちだったりその新しい資本が入ってきて、住宅コスト価格だったり生活コストが要は上がっちゃって、今まで住んでた人たちがいわゆる経済的にそこにとどまれなくなって、どんどん出てっちゃうケース、都市変容のプロセスのことを言うんですけど、うん、それが要は、そう既存移民の排除だって言って問題だっていうの で、どこでそれが起きてるのか、あるいは次はどこが危なそうなのか、で危なそうなとこが分かると政策打ちやすいじゃない、そういう行政機関もっていうので、そういうことを示せるような地図が作りたいっていうふうに、学生の興味があって、それをそう GIS を使って何かの解決に生かしたいっていうふうなふうに持っていけると一番いいかな。で実際そういう研究発表した子がいて、それで優秀賞も取って教員としては嬉しい限りなんですが、うん、とか、あとまあこれはお隣の地質学の先生とのコラボレーションでもあったんですけど、そのもともとアースサイエンス、地球科学にを専攻していて GIS も好きだっていう女の子が、その地質学の方の先生とのプロジェクトで、お墓、地元の、まあ、教会が管理しているお墓が要は墓地 の管理がいまいちでというか100年以上続くような墓地だと、あの埋葬場所に関する記録があるいは不完全だったり誤ってたりすることが多かったり、あるいはその墓標が壊れてたりとかで、そのいわゆる埋葬場所の所在が不明になってるケースが多々ありますと。で、それを、まあ、解決するために、ドローンだったり地中レーダーといったその地理空間技術を活用して墓標のないものも含めたあの墓地、墓の箱、アメリカって土葬なんですよね。日本みたいに火葬で骨壺に入れるんじゃなくて、木やあの鉄の箱にあの入れてそのまま埋めるみたいな感じなの でそれが、まあ、要は、表面では見えないので、あいわゆる墓標がないとレーダーを使ってあここだっていうふうにあの把握をして、それを示す地図を作ろうっていうようなことをあのした女の子がいて、でその地中のレーダーの方は地質学の先生のサポートで、あの実際に探索をする作業は彼女はそれをやって、で地図を作る方は自分のサポートであの行って、で学会で発表してポスターで全米の GIS の研究者にこういうことできるよっていうのをアピールしたみたいな、まあ、全く当たらあのなそういう研究なかったかというとそんなことはないと思うんですけど、でもあの学部生が自分 の, あの興味ないし関心のに基づいてそこまで持ってったっていう事例はあの、うん、本当に数少ないんじゃないかなと思うし、話をまとめると、そう現場ではどうなんですかっていう話は、まあ、学生だったり学生の興味関心ないし、そのソールズベリー周辺の、町地域の社会問題と GIS を組み合わせたらどうなるかなみたいなところに自分の関心もあるし、学生の期末プロジェクトのレポートだったり、プレゼンはそういうふうに持っていけるとより面白くなるんじゃないんですかっていうのが取り急ぎの答えですかね。
Skipping work and meetings. Let's sleep in. Yeah.
Monday, Tuesday, Wednesday.
Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday, week. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, 7 days a week. Every hour, every minute, every second, you know, night after night, I'll be loving you right 7 days a week.
ジェントリフィケーションもお墓 の, あのお話もすごく面白いっていうか いろんなイメージが浮かぶんですけど、学生なり研究者でもそのまずアイディアとして何を見たいのか、何に気づくか、その何を調べたいのかっていうアイディア、それ自体は自分の生活だったりいろいろこう人とのディスカッションの中の気づき、その気づきから始まる。でもその私が GIS で面白いなと思うのは、その気づきから始まるのはいろんなフィールドワーク、あの社会学でもそうだと思うんですけども、それをどうデータ化して第三者が見えるようにするかっていう時に、なんかそのリソースがいろいろだっていうのが面白くて、その領域をなんか超えている。今だったらこう地質学もあるだろうし、おっしゃったように、でそのなんかさっきのジェントリフィケーションもそうだけど、じゃあその問題に対してドローンを使うとか、地上で見えていることと地下で見えている、地下で見えないところをどう見えるかっていう時に、ドキュメントを、古いドキュメントを使うとか、そのリソースを何に求めるかっていうのはどういうふうにこう導かれるっていうか、例えばそのアーカイブを使う、どこかの図書館であの残ってる古いあのアーカイブをからドキュメントを使うっていうことも可能だし、さっきのお墓のお話だったら、あの常にそのどこかで管理されている、管理しているものと、それとこうドローンをどうやって手に入れるのか分からないんですけど、ドローンを飛ばして上から見える見えるところのを合わせて、見えるところと見えないところをこう組み合わせて、その地下と地上、それをどういうふうに組み合わせた時に何が見えてくるかっていうようなことだと思うんですが、何を使って何をデータの元のデータにするかっていうのは、どういうようにこう展開をしていくっていうか、それをこう指導したりとか、教育の中ではそれぞれの学生が見つけてきたりする。
そう、データとしては一次データと二次データが大きく分けてありますよね、うん。まあ、自分がデータを作る、そういうドローンを飛ばすだったり、うん、あの自分でフィールドワークに出かけて、見たものを記録するっていうようなものが一次データですけど、うん、あのそれ以外にも二次データ、そういう、今も人工衛星たくさん地球の周りに飛んでますけど、それがあの定期的に全世界中の航空写真ないし衛星画像ですけど、を記録していて、それを公開情報としてあのウェブ上に出せたりもするので、それへのアクセス、ダウンロード方法を教えるっていうのはまあ一つありますよね、うん。だから、うん、先生ができることっていうと、多分いろんなリソースのオプションを提供することであって、うん、あとはまあ学生があの興味を持ってあのそれの中から選ぶのもしかり、あるいはまあ学生自身もそのそう、みぎこさんが今指摘したように GIS だけ学んでもしょうがないんですよ。多分解決したい何かとか、あるいは調べてみたい何かが あって GIS が初めて生かされるっていうのかな。それは多分、まあ、GIS だけ学んでもしょうがないってさっきも言ったんですけど、おそらくその地理学だけ取っても広い分野があって、GIS だけじゃなくって、いわゆる人文地理学、うん、あるいはその自然地理学、より細かく言うなら、まあ、地形学だったりとか気象学だったりとか、そうですね、あとは何学かな、まあ、社会地理学っていうのかな、あとは歴史学、あの図書館のアーカイブ、が文書でまとまってはいるんだけれども、それを検索しづらいから、空間に関する検索文、例えばこの地域に関する情報とか、この 場所から100キロ圏内の物事を含む資料を出してきてくださいみたいな、検索の仕方をしたいっていうような、まあ、学生が気づいたニーズ、でもあるんですけど、そういうふうな活用できたらいいよねっていうのは、よその学問も学んで初めてなんか気づけることだと思うので、多分 GIS を研究するものとしては自分も視野は広く持っておくべきだろうし、学生の興味と GIS の組み合わせに対する助言ができればいいんだろうなっていうふうに思います。
なんかそのリソースの多様性っていうか、ある意味無限の可能性、その組み合わせがすごく面白いし、それをこう制限しないで、でもある目的にこうをよりよく効率よく見えるようにするにはどうしたらいいかっていう、そのあたりが教える時もなんか学生と一緒に学べて、すごくなんかワクワクすると言ったら変ですけど、面白そうだなって思うんですけど、リュウタさんいかがですか、今の話を聞かれて。
そうですね、まあ、その GIS って多分こういろいろな、いろいろなこう人文学とか社会科学的な知識というか、知をこう空間的に重ねていけることが、重ねることができるので、なんかまあそれだけじゃないです、もちろん自然科学もそうだけど、それはなんか元々の使い方のような気もするし、でもだんだんそういうのもこうオープンに使えるデータというのかな、こうデータ化されているもの、コンピューターで処理できるもデータにされてきてるものもあったりするので、だけど私もこう図書館系の授業を教えてると、なんかまあなんていうのかな、そのいろんな情報は手に入る ようになっていて、かなり日本でも政府がやってる統計の情報とか、まあ、そういうのとかもそうだし、オープンデータってすごい広まってきてるんですけど、学生がそれの入り口を知ってるわけじゃないみたいなのは結構あって、まあ、結局図書館員とかになっても今の時代こうサーチエンジンとかあるから、図書館の利用者とかも多分調べりゃ分かるじゃんって思うかもしれないんですけど、でも意外とそういうところへの入り口はサーチエンジンだけじゃ分からないこともあるし、なので、まあ、一つにはその図書館員、まあ、実際図書館司書課で学んで図書館員になる人ってすごい少ないといえば少ないんですけど、でもまあ図書館員を育てるっていう意味でも、あとまあ一般的にこうなんていうか教員としてもこうそういうののサーチエンジンとか、まあ、あと最近だと生成 AI ですよね、で見つからないようなこう情報の入り口っていうのはなんかアンテナを広げていないといけないし、なんか必要に応じてこういうのがあるよってっていうのは示していけないといけないのだなっていうのは、まあ一つはなんかそういうのはあるんですけど、あとはまあでもデータ化されててもすぐにこう GIS なり何なりコンピューター処理に使えないものっていうのがやっぱりあるんですよね。国立国会図書館 のデジタルライブラリーっていうのも最近ようやく機械学習で OCR その自動文字認識でコンピューター処理できるテキストデータが若干つくようになりましたけど、もともとは画像でスキャンしてただけだったので、そこにだからどんだけ地名とか出てきたとしてもそれを少ない変換操作で地図上に示すってことはできなかったわけですよね。でまあ、まだそういうデジタル化されて公開はされてるけど、そういう意味ではこうデータになってないものっていっぱいあって、まあ、そういうのは多分GIS もそうですし、 それ以外 の, あのコンピューターを使った人文学とか社会情報学の研究とかも多分一緒なんですけど、まあそういうのをどうあの使って研究するかみたいなのもある気はしますけど、
うん、そのね、あの今だったらいろんなことがデジタル化されてると思うけど、今リュウタさんがおっしゃったことで、私がもう何十年も前に学生の頃あの日本のサンバさんの、研究を始めた時に、図書館によってデータの形が違うので、複数の図書館をどういうふうにそのデータをこうリサーチしていくかという時に、今だったらまあコンピューターできるかもしれないけど、司書の人があそこの図書館の、ね、奥にはこれがあるよとかって言って、あの仲良くなった司書の人がいろいろこう細かいことを教えてくれたり、大学の中のデータと例えば県の警察署が持っているアーカイブのデータとデータの形が全然違うので、そこに行けばいいよとか、そういうこう異なる組織の中のデータ化されていても、それをどうこうリンクさせていくかっていうのは、人だったり足だったりするなっていうのをちょっとこう思い出して、そういうこうなんか GIS の話を聞いてると、そういうことをこういかに渡り歩くかみたいな、あのそういうことができそうで、できそうというか必要で、だからなんか今のなんか渡さんのお話、竜太さんのお話を聞いても、なんかこれからもいろんなことがデータ化されても、それをどうリンクさせていくかっていうことの発想みたいなのは、人が動かないとつながらないところは未だにあるのかなって思いますね。うん、渡さんいかがですか。
あ、まあそう、 GIS だとそういうカタログデータっていうのはメタデータっていうふうに呼ばれていて、そのデータを説明するためのデータですよね。どこにあって何の情報でいつ記録してみたいなのは、そうメタデータっていうふうに言われていて、ある程度のフォーマットがあって、アメリカの、政府が、こういうふうに、地理空間情報はのメタデータをあの記録しましょうとか、あるいは ISO っていってあの国際標準のフォーマットがある程度あって、いつ誰が、まあ、何をどのようにどうしたみたいな、平たく言うとそういうふうな情報をこのフォーマットに従って記録していくようにっていう風に指針は出てるんですが、まあね、その指針が出る前のデータだったり歴史データなんて特にやっぱりあのそういうことを整理する前に作られたデータだったりするので、もちろんそのメタデータなんで、そのデータ本体というよりはそれを説明するための付録資料なので、後から全然付け足せるんですけど、やっぱりね、あの元のデータが膨大だから、それを作るのにも、まあ、AI 使い出したとはいえ、やっぱりまだまだ、なんだろう、掘り起こせてない情報、元データもあるんだろうなとは思いつつ、まあそうはいえども、でじゃあ全部そういうふうにするべきなのかっていうところもまたもう一個あって、あの、なんだろう、AI に読み込まれる情報って基本的にはいわばデジタル化された情報だから。あのデジタルと相性が悪いね、あのなんだろう、その地元ならではの慣習とか、あの言い伝え、口頭伝承されてるものとかは別にあの記録、デジタルデータにはなってないわけで、でそもそもデジタル化する必要もないのかもしれないし、でかといってじゃあそういうことをあのデジタル化しないがゆえにAI はあのそういうものがあるっていうことは認知できてないから、何か AI に尋ねても返してこないがゆえに、何かの意思決定に際してそういう口頭伝承を重んじる人々の意思とか思いっていうのはないがしろにされがちみたいな、そういうところの問題が、まあ、今までも言われてたことではあるんですが、 AI が入ってきたがために余計にそのいわゆるマージナライズと、なんか阻害され、デジタルへのアクセスが悪いあのグループ の, あの人たち、要は、まあ、低所得者層だったり、あるいはあの先住民の人たちだったりっていうのは、あんまりそうデジタルをむしろ、まあ、あの好まないようなグループだったり、あのアクセスが悪いグループの人たちがより、なんだろうな、今後の世の中の流れに の参加する機会が減ってしまっていることになりかねないというか、まあ、すでになってるんですけど、よりそれが悪化しかねないっていうので、そういうところのなんか問題点は AI がより際立たせてるようなとも思いますね。
データ化されること自体、デジタル化されること自体、そこから排除されているものがたくさんあったり、もともとのデータって何かっていうのが言葉だったり、あの遥かな人で話していても、それが言葉だったり、あの沈黙だったり、いろいろあると思うんですけども、そういうものの多様なデータっていうものをどういうふうにこうなんていうか吸収していくかっていうのはすごく大きな問題ですね。うん、あと渡るさんがさっきおっしゃった他のお話で思い出したのは、昨年もゲストで来られた方で、能登の、あの地震の後のボランティアに行っている方の お話しされていて、でその人がどんちゃんさんがそのボランティアの一つとして、そのお墓がこう倒れたり、その墓標が倒れたりとか、そういうものをこう建て直したりとか、そういう話をされていて、お墓っていうのが必ずしも日本の場合墓地にあるというより、その人の家の裏だったり、あるいは2つあって、そのもっと奥にあの墓地があったり個別にあったりするので、きっともう名前のない、あの 誰からもこう気づかれない、そういうものがあったりとか倒れていたりとかするんじゃないかなと思って、そういうこう常にこうちゃんとドキュメントがあるものじゃない、でも現場にあるそういう猫が地元にあるものをどう見つけていくかっていう、そういう発想とかもきっとこう GIS とか学びながらこう見える化したり共有したりしていけるんじゃないかなって、なんかあの感想ですけど思いました。
うん、結局そう、まあ、AI って一見ね、あの作業の効率化に著しく貢献をして、まあ、もちろんしてるんだけれども、でかつさらに何だろうな、あの人間のなるべく介入なしに AI が自ら空間情報を収集して分析して意思決定までしてくれるようなシステム、オートノマスジオ AI っていう、日本語で言ったら何だろうな、自律型の地理空間人工知能っていうんですか、の開発もそう始まってはいるんです。でもそう、さっき言ったように、その、まあ、専門知識スキルがなくても空間分析の知見が得られる可能性が広がる一方で、何でしょうね、空間分析のそのプロセスが不透明になりかねないっていうのかな、あのどうしてこの結果 AI が出してきたんだろうっていうのを人間が説明できない、あるいはそのだから説明責任だったり、そのガバナンスっていうんですかね、の欠如だったり、あるいはその元々のデータにバイアスがかかってるから、やっぱり空間的なその不平等が悪化しちゃうねみたいなところが、結局あるわけで、まあ所詮どんなに AI が賢くなろうとも、そのなんていうんですかね、人間がそれを批判的に解釈したり理解する能力は不可欠で、あのいつの時代も、まあ、研究者に限らずやっぱりね、人間が問いを立てたり判断したり、あるいはその、当事者が仲間と共同したり対話したりする努力っていうのは、AI が出てこようが、あるいは逆に真の AI の活用をするためには、そういう能力がますます必要なんだろうなっていうのはつくづく感じました。今聞いてて、そう思いました。
ありがとうございます。当事者の声と同時に声なき声をどういうふうに聞くことができるようになるかっていうのが研究っていうことでもあると思うので。 You're listening to WRFM